新型コロナウイルス感染症は未だに収まらず、北海道にも緊急事態宣言が発出され、飲食店、それを取り巻く業者にとっても厳しい状況は続いています。また公共の施設も閉まり、市民の生活にも大きな影響が出ています。市民の声をしっかり聞き、市民に寄り添うという議会の役割が求められていると思います。それでは通告に従いまして、大項目3点にわたって伺います。大項目の1項目目、市民が安心して住み続けられる施策についてです。まず中項目の1つ目、加齢性難聴の支援に関わる施策についてです。留萌市の2020年の65歳以上の人口は7631人となり、人口の 38.1% が高齢者となっています。全国的にも高齢者の割合が増え続けている中、加齢性難聴者が年々増加している現状にあります。日本補聴器工業会の調べによれば、日本の人口に対する比率は 11.3% で、世界3番目に多いと報告されています。一方、補聴器の普及率は、イギリスでは難聴者人口の 47.6%、ドイツ 36.9%、フランス 34.1%、アメリカ 30.2% となっています。しかし日本ではたった 14.4% の普及率となっていて、他の国と比べ非常に低い水準となっています。その背景として、1つ目、補聴器の価格が片耳3万円から20万円と高く、保険適用もなく、諸外国と比べて国からの補助体制が極めて不十分であること。2つ目として、難病治療に対しての啓蒙が適切に行われてこなかったことなどが指摘されています。欧米では確立されている公的補助制度が、日本ではいまだに確立されていません。高齢者の多くは年金生活者です。高額な補聴器を購入することは、家計に与える影響が大きく、所有が簡単ではありません。一方で、耳が聞こえにくい、聞こえないことが、高齢者の社会参加や定年延長、再雇用などの大きな障害となっており、高齢者にとっては補聴器は社会参加の必需品ということになってきています。高齢になっても生活の質を落とさず、心身ともに健やかに過ごすことができれば、認知症を予防し、健康寿命を延ばし、医療費の抑制にもつながります。道内では独自の支援を行っている自治体もあります。北見市では70歳以上の在宅の高齢者で、市民税非課税世帯に属する方で、両耳の聴力損失が40デシベル以上の方に、高度難聴用ポケット型の補聴器を支給しています。また、赤井川村では、65歳以上の方が新たに補聴器を購入する際、費用の 50% を基本に、最大3万円まで助成されています。その他、蘭越町、豊頃町、池田町、勅使川町、東川町でも何らかの助成があります。市長の市政執行方針の中にもあります、高齢者が住み慣れた地域で、その尊厳を守り、共に支え合いながら、生き生きと暮らせる、高齢者の社会参加の推進を図るということを実現するためにも、留萌市でも加齢性難聴の方たちのための補聴器購入の支援、助成を行ってほしいというふうに思います。そこで、加齢性難聴の支援に関わる市の施策についてお聞きします。次に、 主項目の2つ目、水道料金の減免制度についてです。水道法の第1条では、正常にして豊富、低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。第2条では、国および地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ水が貴重な資源であることに鑑み、水源および水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し、必要な施策を講じなければならないとあります。全国的にもこの水道料金の値上げは問題になっていますが、そもそも国民の命に直結するこの水道事業は、人口が減ってしまう過疎地で成り立たなくなり、水を供給できなくなるということはあってはなりません。極めて公共性の高いライフラインとして、国が責任を持つべきだというふうに思います。留萌市でも2022年、令和2年度、来年度から純粗支出を計上する見込みとなるため、10% の値上げをすることが報告されています。このことで2027年度、令和9年度までは安定した水道事業運営を進めることが可能となるとしていますが、この時点でまた値上げをしなければならないということになるのだと思います。全国の多くの自治体では、低所得などの世帯に対して水道料金の減免制度があります。北海道の自治体でも、余市町、室蘭市、旭川市、恵庭市、富良野市などで減免制度があります。非課税の世帯、満70歳以上の一人暮らし世帯、または70歳以上の方のみの世帯、ひとり親等世帯、身体障害者世帯、生活扶助等を受給している生活保護世帯、児童扶養手当を受給している世帯など、対象者や減免の方法は自治体によって内容が違います。将来的に水道料金をどんどん値上げしていかなければならないということを考えると、この低所得者等に対する減免制度は必要になってくるものと考えます。そこで水道料金の減免制度について、市の考えをお聞きします。次に、大項目の2項目目、教職員の働き方改革についてです。中項目の1つ目、教職員の1年間の変形労働時間制導入についてです。2020年12月議会で、教育長は私の質問に対して、業務の状況に応じて勤務時間を配分し、長期休業期間中に集中して休日を確保する制度であり、学校の働き方改革を推進する一つの選択肢だが、この制度の活用によって単に勤務時間を縮減するものではなく、他の施策と合わせて講ずることにより、業務量を確実に削減させ、教職員の業務負荷の軽減と健康的に勤務できる環境を作るなどを目的として実施されることが重要であると認識している。また、各学校の先生たちの状況は、現時点において、1月の時間外勤務が45時間以内で収まっている先生の数も少ないと思っているので、来年度以降、もし活用するとした場合に、さらに削減できるようなことができるのかどうか、そういったことも踏まえて、個々の先生たちの状況も各学校長が把握して、お互い話し合いをして、導入するかどうかというのを決めていくのではないかと感じていると答弁しています。また、今回示された留萌市アクションプラン第2期のアクション4、教育委員会による学校サポート体制の充実の中の3つ目、勤務時間等に関する制度の活用の項目では、1年単位の変形労働時間制について、学校教育のさらなる充実や 教職員の働き方改革を見直す観点から有効であると判断した場合は、希望する学校が制度を活用できるよう規則等の整備を行うとあります。この制度は1日の勤務時間8時間という大原則を崩す大変問題のある制度と考えています。そこで教職員の1年間の変形労働時間制導入についてお聞きします。次に中項目の2つ目、学校給食費の公開経過についてです。留萌市アクションプラン年度計画表検証結果の中で、給食の公開経過が唯一未実施の項目となっています。アクションプラン第2期の具体的な取り組みアクションは、本来担うべき業務に専念できる環境の整備の括弧6として、学校給食費の徴収管理業務の負担軽減として、国の学校給食費徴収管理に関するガイドラインを参考にするなど、学校給食費の徴収管理業務の負担軽減の取り組みを推進するとあります。この文科省のガイドラインでは、昨今広く理解が進んでいるように、教員の長時間勤務は見過ごせない深刻な状況となっている。平成28年度に都道府県を対象に完全給食を実施している公立小中学校572校を抽出して行った学校給食費の徴収状況に関する調査で、学校給食費の徴収管理業務を主に学校が行い、未納の保護者への催促を行っているものは、学級担任、副校長、教頭であるなど、教員の業務負担となっている様子がうかがえる。公立学校における学校給食費の徴収管理に関わる教員の業務負担を軽減するためには、学校給食費を地方公共団体の会計に組み入れる公会計制度を採用するとともに、保護者からの学校給食費の徴収管理業務を地方公共団体が自らの業務として行うことが適切。このような状況において、平成31年中央教育審議会でまとめられた新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策についてでは、学校における働き方改革の具体的な方策の一つとして、学校給食費の公開経過が提言された。同答申では、学校給食費については公開経過及び地方公共団体における徴収を基本とすべきとした上で、文科省において給食費の公開経過導入や徴収業務を学校教師ではなく地方公共団体が担うようにするためのガイドラインの早急な作成と周知徹底ということが、このガイドラインでは求められています。そこで学校給食費の公開経過についてお聞きします。次に大項目の3つ目、 JR 留萌本線について。中項目の1つ目、 JR 留萌本線存続についてです。世界に先駆け国鉄を民営化したイギリスでは、今再国有化を進めています。またコロナ禍の中、儲かるかどうかだけではなく、人々の命、暮らしに欠かせない公共交通の役割が見直されています。留萌本線の利用促進についてはさまざまな取り組みがされています。先日の新聞報道では、 JR 旭川駅発着の貸し切り団体列車で留萌線を往復するツアー、留萌線夏の物語が行われ、主に首都圏から訪れた鉄道ファンら13人が車窓越しの眺めを楽しみながら北海道の鉄道の魅力を再発見した。存続の危機にある 留萌線について企画した方は、沿線には古き良き風景が残っているとした上で、北海道の鉄路を守るためにこれからもさまざまな利用の機会を作りたいと述べた。また留萌沿線の沼田町の職員も参加し、町が独自に進める留萌線中心の JR 利用促進運動、 JR に乗り続けたいへの参加を呼びかけたとの記事がありました。沿線自治体である沼田町では JR 留萌本線対策室を設け、 JR に乗り続けたいサポーター募集としています。そこでは JR 留萌本線利用促進活動の情報提供、ホームページやブログ、 SNS、 インスタなどを用いて情報発信や共有を行っています。また深川市では JR 留萌本線の利用促進を目的として、昨年に引き続き深川市 JR 留萌本線利用助成事業を行っています。この事業は2人以上の団体による研修や旅行などで利用する場合に乗車料金を助成するもので、乗車料金の半額または全額を助成する制度です。このように一部存続を表明している自治体の利用促進策の発着は留萌駅となっています。留萌本線という留萌市の名前を持つこの路線の促進策で、市外の方たちが訪れた時にも全く留萌市としてリアクションがないというのはいかがなものかと思います。留萌市長は利用促進策を全く講じず、早々に留萌市沼田町間の一部廃線を決定してしまいました。非常に残念ですし、ぜひ撤回して他の沿線自治体と協力して留萌本線存続のために力を尽くしてほしいと思います。留萌市でも温暖化防止計画を作成している、この留萌市の立場からも環境に優しい公共交通として見直されてきているこの鉄路をしっかり守る必要があると思います。そこで JR 留萌本線存続についてお聞きします。以上を1回目の質問といたします。
答弁を求めます。市長。
小沼議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、市民が安心して住み続けられる施策についての中で、中項目1点目、加齢性難聴の支援に関わる施策についてとして、加齢性難聴の支援に関わる市の施策についてのご質問でございますが、現在、留萌市におきましては加齢性難聴に対する支援策はございませんが、聴覚の障害により身体障害者手帳の交付を受けている方に対しまして、補聴器購入及び修繕にかかる費用の一部を助成する障害者補装具費支給費の制度を活用することができます。難聴の程度といたしましては高度難聴以上の程度であり、会話や音の聴取が困難な状態となっているところです。この制度については留萌市ホームページに掲載して周知しており、地域包括支援センターや医療機関、障害者総合支援法対応補聴器取扱店においても相談を受けていただいているところでございます。次に、中項目2点目、水道料金の減免制度についてとして、水道料金の減免制度についての市の考えについてのご質問でございますが、 留萌市の水道料金の減免制度につきましては、留萌市水道事業給水条例第36条において、公益上その他特別の理由があるときと定めており、地下漏水時などに漏水量に応じて減免対応としているところでございます。公益企業である水道事業は、独立採算による健全な運営を確保することが求められており、その水道料金は適正な原価で公正妥当かつ差別的取扱禁止といった水道使用量の適正かつ公平な料金負担が定められております。また将来の水道管更新などの投資に備え、持続可能な水道事業運営のためにも、水道使用者の公平な料金負担が必要であると考えております。しかしながら、近年では人口減少に伴い、地域間の水道料金格差が大きな問題となっていることから、全国市長会や日本水道協会を通じ、国に対して、地域の実情を踏まえた財政措置や補助金の拡充などの提言、要望を続けているところでございます。次に、第1項目3点目、JR 留萌本線についての中で、中項目1点目、JR 留萌本線存続についてとして、JR 留萌本線存続についてのご質問でございますが、JR 留萌本線に係る沿線自治体との協議につきましては、前回の沿線会議以降、存続を求める1市2町で、JR 北海道と部分存続に向けた協議を行うこととし、JR 北海道との協議の詳細につきましては、まだ状況の確認ができていないところであります。一方、JR 留萌本線に係る代替交通や今後の地域交通の在り方について、北海道の主導により、事務レベルではありますが、バス事業者も交えた勉強会を通じ、現状認識や課題等について、共通理解を深めているところでございます。私といたしましては、これまでも申し上げているとおり、国からの支援が得られない状況の中で、地元負担による路線維持は極めて難しく、コロナ禍において大きな打撃を受けているバス事業の維持、継続を考えると、利用の少ない留萌本線については、部分的にでも廃止を受け入れ、JR 北海道から地域振興や代替交通確保に向けた支援を、今後のまちづくりや地元バス事業者の持続的な経営支援に生かすことが必要であるとの判断に至ったところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。
教育長。
小沼議員のご質問のうち、教育委員会に関する質問にお答えいたします。はじめに第1項目2点目、教職員の働き方改革についての中で、中項目1点目、教職員の1年間の変形労働時間制導入についてのご質問でございますが、本制度は公立の義務教育小学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正により、教職員の勤務時間について、1年間の中で一定条件の下、1日あたりの正規の勤務時間が平均して7時間45分になるよう、業務の実情に応じて、勤務時間を配分する制度であり、例えば4月には勤務時間を延長するが、その分夏休みなどの長期休業期間中に 休日を集中して確保取得することを目的とする場合に限り活用することができるとした内容でございます。本制度を活用するためには条件として時間外在校等時間については活用しようとする職員の前年度の時間外在校等時間が上限である月45時間、年360時間の範囲内であること、また活用する場合は上限時間が変更となり、活用しようとする職員の当該年度の時間外在校等時間が月42時間、年320時間の範囲内と見込まれることが必要となっております。市の教育委員会で行った令和2年度の時間外在校等時間の調査では、主幹教諭では月45時間以内のものの割合が小学校で 49.4%、中学校で 17.5%、年間360時間以内のものの割合が小学校で 49.4%、中学校で 22.5% となっており、月45時間以内および年間360時間以内のものの割合では、小学校で 48.2%、中学校で 15.5% との結果であり、教頭先生に関しては月45時間、年間360時間以内の割合は 0% となっているところでございます。これまで教職員の働き方改革の一つである在校等時間の縮減を進めるため、平成31年2月に策定した留萌市アクションプランに基づき取り組みを推進してきたところでありますが、一定の縮減効果が認められる一方で、先ほど述べたとおり、いまだに教職員の長時間勤務が実態として明らかであると認識しているところでございます。現在、市内の各学校では、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、子どもたちの学びを最大限に保障するという観点に立って、学校教育活動に取り組んでいただいている状況ですが、新型コロナ対策やギガスクールなどの業務により、新たに増加した教職員の業務負担を軽減するためにも、これまで以上に実効性のある取り組みを進めていく必要があることから、留萌市アクションプラン第2期を策定し、学校における働き方改革の目的である教職員がこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに、日々の生活の質や教職人生を豊かにすることで、健康的に過ごすことができ、自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるよう、他の施策や勤務時間等に関する制度の活用を含め、日々の教職員の業務や勤務時間の縮減を図る取り組みを着実に進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、学校給食費の公開経過についてとして、学校給食費の公開経過のご質問でございますが、現在留萌市内の各小中学校における学校給食費の徴収管理につきましては、現年度分の給食費を毎年4月に学校から保護者に学校諸費等の納入についてとして通知し、年10回に分けて保護者の口座から学校の指定する口座へ振り替え納入された後、留萌市学校給食会口座へ納入し、未納分については各学校から保護者へ連絡しており、また下年度分、滞納分については直接留萌市学校給食会が催告徴収するなど、給食費の管理をいわゆる私会計として取り扱っているところでございます。学校給食費の公会計化とは、留萌市学校給食会で行っている発注契約を含めた給食食材の確保、私会計で取り扱っている給食費の徴収や滞納等の管理などを自治体の業務とするものであり、留萌市教育委員会といたしましても、平成31年2月に策定の学校における働き方改革留萌市アクションプランにおいて、具体的な取り組みの一つに学校給食費の公開経過への検討を掲げ、 これまで他都市での導入事例などを調査研究してきており、その中では個人情報や収納状況などを管理する業務システムの導入運用や新たに発生する学校給食費の管理徴収業務の対応や体制に関する経費、さらには食材の調達方法や滞納額の解消など導入にあたっての課題や整理する事項が確認されてきたところでございます。今年度策定いたしました第2期のルムーシアクションプランにおいては、学校給食費の徴収管理業務の負担軽減の取り組み推進と掲げており、公開経過も有効な方策の一つであると捉えておりますが、先ほど述べました課題の一つであります滞納額の解消が教職員などの負担となっていることから、国のガイドラインを参考として引き続き調査研究を行うとともに、現年度の学校給食費をルムー市学校給食会が請求徴収督促するなどを行うことなどの方法についても検討を進めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
小沼議員。
それではいくつか再質問いたします。まずですね、大項目の1項目目、市民が安心して住み続けられる施策についてということで、補聴器のことですけれども、まずですね、今現在障害者補償具費支給費というのが制度としてあるということでございましたけれども、その制度を利用している高齢者の人数を知りたいのですけれども、お願いします。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。令和2年度になりますけれども、障害者の補償具費支給費の実績のうち、補聴器の購入および修繕利用は3件であります。でいずれも65歳以上の高齢者というふうになってございます。以上でございます。
小沼議員。
この障害者認定されているっていうのは、どのぐらいの聞こえづらさか、もう一度お願いします。教えてください。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。一応高度難聴ということになってございますので、聴力レベルとしましては70から90デシベルということで、耳元で言えば何とか聞き取れるというような程度、また30センチ以内であれば大きな声で話すことが可能というレベルというふうになってございます。以上でございます。
小沼議員。
すいません、これ障害者というそういう括りではなくてですね、高齢者の福祉的な高齢者の生活の質を保つための高齢者の施策として、考えるべきだと思うのですけれども、考えがあればお願いします。
市長。
高齢者施策としてですね、何か考えがあるかということですが、高齢者に特に多い動脈硬化や高血圧などの生活習慣病があると、耳や脳の血流が悪くなり、聞こえの機能に悪影響を及ぼすと言われておりますことから、市といたしましては、高齢者施策として、高齢者の加齢性難聴の予防の普及啓発に現在努めているところでございます。しかしながら、加齢性難聴となってしまった場合、現状では補聴器購入時の助成制度はなく、高額な補聴器の購入が高齢者の負担になることが、全国の市においても課題となっております。全国市長会においても、障害者福祉施策として、加齢性難聴も含めた軽度、中程度難聴者、18歳以下の難聴時の補聴器購入について、補装具費の支給制度で対応すると、 必要な措置を講じるよう国に対して提言を行ってきているところでございます。今後も全国市長会を通じて提言してまいりますので、ご理解をいただきたいと思います。
小沼議員。
市長の施政執行方針の中でもあります、高齢者が住み慣れた地域で尊厳を守り、共に支えながら生き生きと暮らせる、そして高齢者の社会参加の推進を図る、そして今はですね、65歳までの定年延長、それから70歳までの再雇用なども言われている中ですね、この制度、とても必要な制度と考えています。ルモン氏のもぜひ、この軽度の加齢性な、ちょっと聞こえにくいなと思った時の、そういう支援の、補聴器の支援ということで考えてもらいたいと思うのですけれども、もう一度ご答弁お願いします。
市長。
この加齢性難聴につきましては、やはり必要性というのは非常に認めるところですが、いろいろご意見を聞くと、やはりですね、非常に性能がいいということもあって、その補聴器をすることで非常になんかいろいろな音を拾うということで、よく私もいろいろ面会とお会いした段階においてもですね、非常にやっぱりつけてても聞きづらい等があって外されたりとか、いろいろやっぱり補聴器の問題とも性能の問題ともあるかと思います。今後、先ほども申し上げたとおり、さまざまな全国市長会を通しながらですね、何らかの措置を講じていただけるように、努力を努めていきたいというふうに思います。また、今後改めて、どの程度の、70デシベル以下の方というのが、ルモイにいるのかもですね、検討させていただきながら、高齢者施策という形になるのか、障害者施策ということで、さまざま検討をさせていただければ、調査、検討させていただければというふうに考えているところです。以上です。
小沼議員。
その補聴器調整するのっていうのがすごく難しい、つけてすぐ聞こえるようになるっていうわけではなくて、何回も調整を繰り返して、そしてやっと自分のものにしていくということで、そしてその調整が難しいということもあるのですが、やっぱりそれなりの補聴器になりますと、やっぱり20万とか30万とか、やっぱり高いものでなくてはそれが難しいということもあるようです。ぜひですね、その補聴器への助成、それからもう一つ思うんですけれども、高齢になってからですね、自分の聴力について、実は検査するっていう、そういうことができるような状態も作った方がいいのではないかなというふうにも思います。その辺はちょっとよくわからないんですけれども、ドックなんかだと必ず聴力検査なんかはございますけれども、案外高齢になってからの方がそういうチャンスがないのではないかなというところもありますので、そういうことも含めて、考えていただきたいと思いますけれども、いかがですか。
市民健康部長。
お答えいたします。国保の特定健診、後期高齢も含めてですね、特定健診等でもですね、そういう聴力検査もしてございますし、あと介護保険認定を受ける段階もですね、そのような聴力検査というものをしているところではございます。以上です。
小沼議員。
それでは次、中項目の2つ目、水道料金の減免制度についてです。この水道料金についてはですね、社会福祉という視点から、低所得者、いや結局、全く留萌市では月々の収入がギリギリ、生活ギリギリであるという方たちも含めて、全く同様の水道料金の徴収というふうになっていると思います。ぜひですね、社会福祉の視点から低所得者やその困窮者に対しての減免制度はないのかということをお聞きしたいと思います。
市民健康部長。
はい、お答えいたします。都市におきましては水道料金に関する減免制度はございません。 しかしながら生活や仕事でお困りのときにですね、自立相談支援事業所であります留萌生活安心センターや市役所の社会福祉課に相談いただきましてですね、そのような対応をしていくということを講じてございますので、引き続きその辺を市民の方へ周知してまいりたいと考えているところでございます。
小沼議員。
それは支払いが大変困っているということで相談に行ったときに、要するに別の制度につなげるとかっていう意味の制度ということでよろしいですか。
市民健康部長。
はい、そのようなことでございます。
小沼議員。
この水道料金についてはですね、そういうことではなくてですね、そもそも初めからそういう払うのが大変であろうということは、例えば非課税世帯のところとか、それからギリギリで生活している年金生活をしている方たちとか、ある程度把握できると思うのですよね。それでできればその減免ということも考えていただきたいと思うのですが、いかがですか。
市長。
先ほどもちょっと答弁をさせていただきましたが、水道というものが公益業ということで、まずはご理解をいただきたいというふうに思います。やっぱりその中で減免ということですが、一つだけ特別なことがあれば市長が認めるというのがよく、ある状況ですが、しかしながらその、生活困窮者という非課税扱いだけを捉えてですね、なかなかやはり判断ができない状況にもなっておりますので、やはりさまざまな点において、まずはやはり相談をしていただく、そのことによって、就業支援ができないのかですとかね、そういうところからやはり行政としては入っていくべきなのかなというふうに思ってます。困窮だから、水道料金をとかっていう状況ではなく、順番としてはやはり、今の生活状況がどういう状況なのか含めて、まず相談して、その相談に応じながらですね、対応していくということが市に求められていることじゃないかなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。
小沼議員。
全国の地方自治体ではいろいろ減免制度、いろいろな対象者についても、その減免の仕方についても自治体によっていろいろ方法はあるようですけれども、いろいろな方法があるということ、そして将来的にですね、やはりずっとこう水道料金は何年かおきに上げざるを得ないという、そういう状況があると思われます。それでそういうことを考えていくとですね、どんどん上がっていくということも考えると、もちろん全国的に国に対しての要望というのももちろん必要になってくると思いますけれども、できれば、自治体としてそういう減免制度検討していただきたいというふうに思いますけれども、もう一度答弁お願いします。
市長。
減免制度についてはですね、何度もお話しさせていただきますが、今後も全国市長会や日本水道協会を通してですね、国に対して、地域の実情というのをですね、踏まえた段階での財政措置というのを検討していただくようですね、提言要望をしていきたいというふうに思っております。以上です。
小沼議員。
それでは次に大項目の2つ目、教職員の働き方改革についての中項目の1つ目、教職員の1年間の変形労働時間制導入についてです。昨年にですね、道の方で条例が決まりまして、この導入をするという条例ができましたけれども、前年度のその働き方、先生たちの働き方によって、導入ができるかどうかということを検討するということが前提かと思っています。それで、先ほど答弁ありましたけれども、昨年度の、超過在校時間についての調査で言うとですね、小学校については、半数以上の、半数ぐらいの教員たちが、そういう前提にないと、前提をクリアしてないということ、それから教頭に至っては全く一人もクリアしていないという状況、そういうことから考えるとですね、 そういうことが導入できる状態なのかということを聞きたいと思います。
教育長。
はい、お答えをいたします。1年間の変形労働時間制の導入についてということで、留萌市の、昨年度の教職員の先生たち の、 在校と時間外勤務実態を踏まえますと、議員おっしゃる通り、小学校で半分程度と、中学校で8割以上の先生たちがちょっとオーバーしているというような状況ですので、来年度、令和4年度以降、いわゆるこの3年度ですね、令和3年度の勤務状況がどういうふうになっているのか、そういったことも十分ですね、把握しながら検討していかなきゃならないというふうに思っているところでございます。
小沼議員。
アクションプラン、また新しく第2期ということで作られていますけれども、その中にですね、働き方を改革を見直す観点から、この制度が有効であると判断した場合はということを述べられていますけれども、この有効と判断であると判断した場合っていうのがどういう場合であるかということをお聞きしたいと思います。
教育長。
はい、お答えいたします。この1年間の変形労働時間制につきましては、学校長が職員に一方的に活用させる制度ではなくて、職員と話し合いを行って個々の事情をよく汲み取った上でお互い共通認識を持って活用されるものでございます。この制度を導入すること自体が日々の教職員の業務や勤務時間を縮減するものではございませんが、夏休みなどの長期休業期間などにおいて休日を集中して確保することで、先生たちのリフレッシュの時間などを確保し、ひいては児童生徒に対して効果的な教育活動を行うことに資するとともに、教職員の魅力向上につながることも導入意義として期待されているところでございます。この制度の活用は勤務時間の上限を踏まえた学校時間管理の徹底、学校教職員が担う業務の明確化適正化など、学校における働き方改革を総合的に推進できると判断した場合というふうに考えているところでございます。
小沼議員。
この制度を各学校で導入する場合のことなんですけれども、学校30人とか先生いたときにですね、一人一人そういうこと、これを導入できるそういう条件のある先生たちと、とってもじゃないけど忙しくてそういうことができないという先生たちといろいろいると思うんですけれども、一人一人と確認をするのか、それとも学校全体として、そうバラバラだと困るので、学校全体としてこれをいつからいつまでは10時間働いて、いつからいつまでは夏休みみたいな、そういうふうに学校ごとに決めるのか、その辺のことっていうのはどういうふうになっていますか。
教育長。
はい、お答えいたします。各学校において、それぞれ学校行事、また日々の授業、そういったことについて、教職員一致となってやっているとは思いますけれども、中には部活動ですとか、そういった業務に携わっている先生方もいらっしゃいますし、個々の先生たちの状況によってはですね、時間外在校時間の少ない先生もいらっしゃるとは思います。そういった個々の先生たちの状況、またいろいろな実情はあると思いますので、各学校長におきましては、先生一人一人の状況、また意向、そういったものを十分踏まえた中で、もし取り組んでいくとすれば、そういった形で取り組んでいっていただきたいというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
その活用については、学校長にいろいろな方法を任されているという確認でいいですか。
教育長。
はい、お答えいたします。もちろんこの1年間の変形労働時間制を導入するにあたりましては、留萌市の学校管理規則の一部改正というものがまず必要になってくるところでございますけれども、そういった制度を導入して活用するということになりますと、各学校長がそれぞれの教職員お一人一人と十分お話し合いをしていただいて、導入するかどうかを決めていただきたいというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
だからこのアクションプランの中で、この活用できるっていう有効であると判断した場合ということで、 制度を活用できるように規則等の整備を行うというふうになっておるいるんですけれども、この整備のこの規則の内容というのが具体的にどのようなものになるか教えてください。
教育長。
はい、お答えいたします。北海道教育委員会では令和3年2月26日にこの1年単位の変形労働時間制導入に伴い、北海道立学校管理規則の一部を改正する教育委員会規則および教育職員の業務量の適切な管理等に関する教育委員会規則の一部を改正する教育委員会規則において、時間外在校等時間の上限を月42時間、年320時間と定め、また令和3年4月から各学校の実情などに応じて選択的に1年単位の変形労働時間制が活用できるよう、当該制度の運用や様式などを定めた要領を制定したところでございます。留萌市教育委員会といたしましても、これを順用する形で、留萌市立学校管理規則においては、時間外在校等時間の上限を、そして具体的な運用や様式などは、要領において整備していきたいというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
この制度の導入についてですね、近隣の自治体での状況をお聞きしたいと思います。
教育部長。
お答えいたします。留萌市教育委員会では1年単位の変形労働時間制について当市における導入にあたりまして、規則改正要領制定などの検討の参考とするために今年3月に道北地区の6市に対しまして導入の意向や進捗状況の調査を実施したところでございます。その調査結果でございますが、各市からの回答としては令和3年度からの導入予定の自治体はありませんでした。令和4年度以降の導入につきましても、調査した6市とも未定との回答であったところでございます。その主な理由としまして、市町村の選択的な導入であること、令和3年度中に導入の有無について検討する予定であること、また、制度を導入するにあたって管理職の勤務時間管理が煩雑で業務量が増大するなどの回答となったところでございます。
小沼議員。
すみません、市内の小中学校についての状況などがあったら教えてください。
教育長。
はい、お答えいたします。この制度の導入についての市内の学校からのご意見ということでございますけれども、令和2年12月に1年単位の変形労働時間制導入の検討の参考とするために、市内小中学校に移行調査を実施させていただきました。各学校からの回答では、令和3年度から活用を検討しているという回答が小中学校各1校、令和4年度から活用を検討しているとの回答が小学校2校、中学校1校、その他との回答が小学校2校となったところでございます。このその他と回答した学校では、主な理由につきまして、市教委の意向を考えて判断したい、制度のさらなる理解や教職員の周知に努め、活用の必要性や教職員の要望などをしっかり把握した上で判断していく、本制度の制約が複雑であり、教職員の理解が十分ではないなどとなっているところでございます。以上です。
小沼議員。
令和3年から活用を検討しているところが小中学校1校ずつありますけれども、今現在活用している状況かどうか教えてください。
教育長。
はい、先ほどもご答弁させていただきましたけど、まだ規則が改正してございませんので、令和3年後の活用ということはしていないという状況でございます。
小沼議員。
この制度は現場の声なども聞きましてもですね、大変導入は難しいというか不可能じゃないかなと私自身は思っているところです。この制度自体はですね、労働時間、基本的には8時間、健やかな労働環境としては8時間ということが謳われている中の大前提を崩して、忙しいときは10時間働いて、そして暇のときに休みなさいという、そういう条例、そういう制度なわけですよね。やっぱり普通の学校現場には大変 そぐわない制度だというふうに思っております。夏休みが取れるって言ってもそこにたどり着く前に先生たちが長時間労働で倒れてしまう可能性がある。やっぱそういうことを考えるとですね、この制度にとらわれずに現場の声も聞きながら、ぜひ縮減をひたすら業務の縮減を図るという方向でやっていきたいと思いますけれども、答弁もう一度お願いします。
教育長。
はい、お答えをいたします。この1年単位の変形労働時間制というよりもですね、教職員の働き方改革ということでさまざまな取り組み、これは留萌市のアクションプランの第2期で、第2期の方で示しておりますので、さまざまなことを取り組んでいきながら先生たちの働き方改革を進め、長時間勤務の削減に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
それでは次にですね、2つ目、学校給食費の公開経過についてなのですけれども、公開経過についてはアクションプランでうたわれていてですね、未実施であるということ、だけど別な方法を考えているんだということも言われていましたけれども、もう少し詳しくその状況、導入の状態、しようと思っていることについて説明願います。
教育長。
はい、お答えいたします。学校給食費の公開経過につきましては、導入するシステム導入経費もかなりの負担になるということと、毎年度そういった保守点検費もかかるということもあるんですけれども、そもそも学校給食費の未納分というんでしょうか、そういったものをですね、学校の先生を通して保護者の方に依頼しているという状況でございます。そういった部分が負担になっているというふうにお聞きしているところでございますので、今まで学校経由でそういった学校給食費の催告していたものをですね、学校給食会、そういったものが直接催告するとか、そういったさまざまなことをですね、取り組んでいければ、そういった先生たちの学校給食費によるその負担ということが軽減できるのではないかというふうにも考えておりますので、検討していきたいというふうに考えているところでございます。
小沼議員。
最後に大項目の3つ目、 JR 留萌本線について存続についてお聞きします。第7回沿線自治体会議後の話は道の主催で勉強会を行った事務レベル時点でということですけれども、今後沿線自治体会議でどのようなことをテーマにして、どのような状態で沿線自治体会議を開くのかということをお聞きします。
市長。
沿線会議につきましては、第7回の終了時点においては、まずは1市、2町で、部分、存続について、JR と協議をするということになっておりますから、まずはその JR と協議した結果、今後の方向性についてもですね、議論をするということが、まず第一の会議の方向性になろうかというふうに思っています。その他に、バス転換した場合の今勉強されている状況などの報告も受けながらですね、今後の状況に対しての会議が開催されるというふうに私どもとしては考えているところです。以上です。
小沼議員。
今留萌本線存続という意思を示している深川市長や沼田町長の意思をですね、ぜひ大切にして、この一部廃線っていう市長の考え、もう一度ですね、よく相談して考え直していただきたいなというふうに思います。もう一度市長の答弁お願いします。
市長。
本当に国がですね、全面的な財政支援ということであれば、話としてはそういう方向に向かうんじゃないかなというふうに思ってます。ただ令和2年度において国が1302億円財政支援をするという段階においてもですね、やはり経営の改善努力をしてほしいということで、 国から JR 北海道に対して支援がされたところです。まあ、その中においても、現在、運行がされている8路線区については、まあ、各自治体も負担、北海道も負担をしながらですね、まあ、現在、維持をしているところです。まあ、私としてはやはり今後の、この地域の、バスの運営含めてですね、そういうことを考えていくと、やはり、ここで決断をしていかなければならないというふうに思っております。やはり地元のバス事業者が市民の足となる状況も十分ご理解をいただければというふうに思っております。まあ、今後さまざまな協議がされていくとは思いますが、やはりその辺のご理解もしていただきながら、やはりバスどちらかを守らなきゃならないとすればですね、私としては地元の企業でもあるバス事業をですね、やはり残していくための努力というのは必要になってくるというふうに考えているところです。以上です。
2番、小沼議員の質問を終わります。